小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は東ドイツの旅の模様をご紹介しましたね。
東ドイツってね、17、8世紀ぐらいの時には本当にドイツの文化の中心でしたからね、見るものたくさんあるんですよね。で、まあ今回の僕の旅行はいわば駆け足や駆け足だけど、でもね、いろいろ見てきましたのでね、それを聞いていただいたのね。
先週は東ドイツのエリアの
割と北の方だったんですよね。はい、で、だんだんに今南へ下ってきて、それで、ヴィッテンベルクってかなり北でベルリンに近いところなんですけどね。だいぶ下へ下ってきて、ザクセン地方っていうんですけども、のあたりの話を聞いていただこうと思うのね。あのね、まずあそこであなたで有名なね、マイセンっていう町がありましてね、日本ではマイセンの陶磁器って言ったら有名だと思うのね。これ行ってみたんですよ。東独時代にも僕行ったことあるんですね。で、その頃はね、東独全体が静かだったんですけどね、もう本当に死んだ町みたいに静かで気味悪かったんだけど、マイセンもね、静かでね、町に人影はないしね、それからマイセンの工場と称するところに行ってみたんですね。で、そこに製品も売ってるって言うんで行ってみたんだけど、ほとんど物がなくてね、びっくりしちゃったんですよ。これがマイセンかなーなんて思ったの。後から考えるとね、あれ、東独時代ってお金がないから、マイセンのものは全部外国に売ってたんでしょうね。だからマイセン自体にはなかったんです。マイセン市自体にはね。だと思います。今度行ったらもうガラッと変わっててね、そのマイセンの国立研究所兼工場みたいなものがね、公開されてましてね、建物も見事だし、中もすごい組織的になっててね、入るとまずその売り場があるんですよ。で、いわゆるマイセンのも何万円っていうものがね、ガーッと並んでんでね、もう圧倒されちゃうんだけど、まあ僕らに一行の人たちあんまり買った人いないんだけど、
ちょっと買える値段
じゃないですよね。で、まあ日本で買うより安いと思うんだけど、それにしたってさ、持って帰んなきゃいけないでしょ。ですからあんまりそこのお店の方でね、買ってる姿はあんまりなかったような気がするけど、僕は一枚だけ安い代表的なものを一枚だけ買って記念に帰りましたけどね。
どんなものですか？
あの、いや、普通のお皿なんだけどね、丸いお皿じゃなくてちょっと刻みが入っててね、ちょっと細長いみたいになってて、非常に使いやすいの。まあ値段も日本円で言ってどのくらいだったんだろうか。7000円か8000円くらいだったかな。まあその中では安い方だったんだけども、まあ一つね、せっかく来たからと思って買いましたけどね。その他にまあ随分目玉が飛び出るようなものがいっぱいありましたよ。商品としてね。でもね、なんつっても面白かったのはその作ってる工程ね。それの解説がとっても立派だったんですよ。びっくりしちゃったんだけどね。まず殿様があれ、あの辺のね、殿様が金儲けのために考え出したことらしいんですけど、とても感心したのはね、陶器のその材料ね、元々の、それを作り出すのが発明だったみたいですね。何かと何かをこう調合して混ぜ合わせて、そしてそれを何千度かで焼いて、あそこまで作るという、そのプロセスのね、説明が詳しくありましたけどね、これが面白かったです。なんか要するに化学反応を使ってるんですよね。何かの鉱石と何かの鉱石と何種類かの鉱石混ぜて、それで何百度かにすると溶け合ってこういうものができたと。そこから始まるんですね。で、それを殿様が特許というかな、自分の独占にしてね、で、それを国のまあ財源にしたらしいんですね。ですからずっと国営で来てるんですね。それでそういうそのいわばベースとして、あの陶磁器のを焼く材料の発明があって、で、それから薬技術の工夫があって、で、そこまではわかるんですが、今度はその上のその造形の方をね、作る方、これはね、ほとんど美術学校だね、あれは。まずこれ、いろんな人形とかさ、いろんな姿があるじゃないですか、描いてあったりから彫ってあったりするでしょ。あれを一人一人やっぱり作ってんですよね。で、あれはほとんど美術学校だと思った。彫刻家の養成か、絵描きの養成、 相当やってますね。でそれが何百年か歴史があるわけですよね。だからちょっとその思いつきで作り出した陶器じゃないなっていうのはよくわかりました。日本もそうなんでしょうけどね、あちこちの焼き物、みんな有田焼とかいるんだもん、そういう歴史があるんでしょうけども、とっても見事でしたね。それでそれを分かりやすく説明してるっていうのがまた面白かったな。で初めのその石の材料のね、融合とかなんかっていうのは映像で見せてるわけですね。で今度はそれを形に作るところ、ろくろ回したりね、からは実際に人がいるんですよ、
はい、
人が一人一人いてね、うん、でやってみせてるわけです、うん、そこは面白かったですよ。生身の人間がそれでやってるね、うん、で最初のところはろくろ回してて、まあさらにどこでも同じだけど、ろくろ回して基本的な形作りました。でそれを指でこうやってこういうデコボコ作りましたみたいなことをやってね、それから今度はその後あらゆる工程ね、塗っていくところから絵を描くところからというのやってるんです。そして焼く前に絵を描くでしょ。でそこもね、何人か人形って段階が違うんですね。その段階が違うごとに人がいるんです、担当がいて、でそれをもうずっと見学していけるようになってるわけ、うん、でそこでまあ絵描いてるわけですよね、うん、でそれはその絵を描くってのは要するにもうそこで絵ができちゃうわけですから、本当に上手な絵がね、
うん、
で女の顔とか男の顔とか服装とか描いてるでしょ。その描いてる場面を一人一人がやってるのを目の前で本当に実演でやってるんです、実演でね、
うんうん、
あそこは面白かったですね、すごく面白かった。それでね、最後のところでほとんど仕上げのところをやってらしたその女の人に、ちょっと仕事中悪いけどって聞いたんですよ僕、
はい、
そしたら彼女答えてくる、僕がね、何年この仕事やってますかって聞いたら、13年やってますって言ってましたね。やっぱり相当にベテランですよね。やっぱそうでなきゃあれだけ任せられないだろうなと思った。ちゃんとそこで絵を描いてね、でそれがこう回ってっていくつかの手を経て、いよいよ焼きに入るわけでしょ、焼くわけですね。最後にその焼くとこはもちろんね、窯のとこは見られなかったけども、とっても面白かった、その製造の過程をね。それともう一つ思ったのは、ああいうふうにその最初の化学反応から全部こう見せて順番よく見せるっていうのがいかにもドイツ人だなと思ってね、こうとっても組織的にやるのが好きな人たちだからね、いかにもドイツ人だなと思って。でもあれはね、東独時代には公表してなかったと思いますよ、おそらく。共産主義時代にはね、あれはなかったと思うんですよね。売るものはあったけどね、売ってはあったけど、あのプロセスは見せたら解放されていくんじゃないかなと思うんですけどね。そういう面白いところを見ましたね。だからまあ値段があるだけ高くなるのも当たり前かななんて思ってましたけど、
そういう工程見たら最後に買いたくなり
ますね。そうですね、本当ね、本当。でもそれにしてもその出来上がったものがね、例えば壺だとかいろんなものが本当に造形的に言っても立派でしょ、彫刻みたいにね、その技術はすごいと思って見てましたね。もちろん日本のいろんなね、いろんな焼き物も立派なんでしょうけどもね、そういう意味で面白かったです、とても。それでね、マイセンを見てからね、ライプツィヒへ行ったんですよ、うん、ライプツィヒっていうのは東独の、まあ、大きな都市の一つでね、うん、で僕の記憶では共産党時代にいわゆるデモをして共産党政権に対して反抗したというかな、まあ反抗までは言えなかったかもしれないけど、うんとデモをして解放を求めた一つの拠点なんですね。からもう一つドレスデンっていう街があったんですけども、そういう意味で僕にはとてもその印象深いんですね。それでライプツィヒはゲバントハウスというのがありましてね、オーケストラがあったんです、有名なオーケストラが今でもありますけども、そのゲバントっていうのは衣類のという意味なのね。ゲバントハウスというのは要するになんていうか衣類市場、繊維物の市場という意味なんです、うん、ゲバントハウスっていうのは、ハウスは英語のハウスと同じですよね。で元来が衣類市場だったけども、そこでまあ音楽も聴かせた、でその音楽がだんだんだんだん大きくなって千人のオーケストラを持つようになって、それでゲバントハウスとオーケストラって有名になったわけです、うん、あのもうとても有名でしたし今でも有名だけど、そのゲバントハウスがですね、今度行ったらまるっきりもう モダン建築になってんでびっくりしちゃったんだけどね、うん、僕何回か盗賊時代に行ってるんですが、その頃は本当に古いいかにもゲバントハウスだなと思ったんだけども、今度行ったらまるでモダンなビルディングになってんでね、ちょっとがっくりしちゃいましたけどね、うん、でもまあ地元の人にとってはね、きっと立派な新しいハウスができたって喜んでらっしゃるのかもしれないけどね。で、そのライプツヒはですね、トーマス教会っていう教会があってね、これはヨハン・セバスティアン・バッハが40年間ぐらいオルガニストをしていた教会なんですね。とっても有名な教会なんですね。僕、共産党時代にも何回か行ったことあるんです。オルガン聞いたことあるんですが。で、そのオルガンをね、今度も日本の方々に聞かせたいと思ってね、半年ぐらい前からね、その教会の管理部門にメールを送ってね、こういうわけで8月4日に行くんだけど、日本人30人のためにオルガンを聞かせてくんないかってやったんですよ。そしたらなかなか拉致が上がなくてね、向こうの担当者変わったりなんかして、もうダメかなと思ったんだけど、出発の2週間前に OK の返事が来ましてね、それでオルガニストの名前もちゃんとくれたんですね、女性でした。それで行ったわけ。そしたらもうちゃんと準備されててね、で事務局行ったらとても歓迎してくれてね、それで4時からって言ってあったもんだから、4時になったらちゃんとそのオルガニストが出てきてくださってね、で僕たち約30人集めて、そのバッハの話を15分ぐらいしてくれたかな、説明してくれて、でそれから上のオルガンのところに上がってってね、オルガンって上にありますからね、高いところで上がってって、でバッハの八王朝の前奏曲とフーガって長い曲をね聴かせてくれた。素晴らしかったですよ、これ本当に素晴らしかった、嬉しかったですよ。で観光客がたくさん来ていますからね、とっても有名な教会だから、観光客いっぱいいらしたんだけど、皆さん驚いたでしょうね、いきなりオルガンがガーンと鳴り出したわけだからね。でもみんなちゃんと静かに聞いてくれました、最後まで。そしてまあやっぱり教会ですからね、響きがいいもんだからとっても満足しましたけどね。それで有名な教会だからもうお客さんいっぱいいるし、ここは歌えないなぁと思っていたんですよ。諦めていたんですが、バッハ聞いたらね、もうどうしても歌いたくなっちゃってね。それでまた、その事務局のおじちゃんにね、僕らが実は教会の音楽コーラスをしてきてる人間なんだけど、一曲歌わせてくんねえかって言ったら、そのおじさんもびっくりしてね、いや、ここで歌うには100ユーロ金がいるんだって言うんですよ。だけど、あんたらそれじゃ免除してやるって言ってね、で、結局歌わせてくれたの。面白かったですよ。お客さんいっぱいいらっしゃるけどね、ちゃんと歌おうよって言って、聖壇の真ん前でね、ちゃんとやったんですね。したらね、やっぱり僕らの曲、その、最初の和音聞いたら教会の音楽だって誰でもわかるような曲なもんだから、皆さん静かに聴いてくださってね、みんなその席に腰をかけてくれて、で、ちゃんと終わるまで聞いてくれて、で、終わったら拍手してくれて。
拍手までもらって、すごいですね。
とても満足しました。
よかったですよ。満足でしょ。バッハがね、聞いてるんじゃないですか。
本当そう、本当そうかもしれない。で、その教会はね、なんか聞くところによると、世界中からね、合唱団が来て歌うんですって。で、まあ、100ユーロ払うんでしょうね、きっとの皆さんね。やっぱりトーマス教会で歌うって言ったら、その合唱団にとっては一つの歴史ですからね。だからね、そういうのがたくさんあるんです。日本からも行ってるそうですけどね、トーマス教会行って歌ったっていう合唱団あるそうですけど、ね、それやっちゃったんですよ。
100ユーロ免除で。
100ユーロ免除でね。そういう意味でとてもね、有意義な旅でした。音楽の旅でもあるんだけどね。
そうですね。
半分音楽の旅なん
で。そうですね。
そんなことでしたね。
今日は東ドイツの旅の模様をご紹介しました。マインセンとか。ライプツヒ、もうトーマス教会の話は最高ですね。
そうね、本当あれは二度と経験できないですね。
今北から南へ下ってるお話ですよね。
そうですね。だんだん南の方来て、東ドイツの中の南の方行きました。で次回もね、もう一つドレスデンっていう大きな町がありましてね、ここも大きな経験したもんだからね、次回そこの話聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。